続いての講演は、特別インタビュー、アメリカ大豆を育む土壌の科学とサステナビリティ、リアルリーダーズケビン・エドワード氏との対話と題しまして、USB 役員、ミーガン・カイザー様、リアルリーダーズケビン・エドワード様によるインタビューを行います。それでは、ミーガン様、ケビン様、どうぞよろしくお願いいたします。
Joining us today is Megan Kaiser, the CEO.
本日、ペリーアグリカルチャルラボラトリーズの CEO、ミーガン・カイザー氏にお話を伺います。ケビン・エドワーズと申します。ミーガン、今日はご出演ありがとうございます。ミーガン、あなたは農業に従事しているんですね。はい、そうです。ミズーリ州の北部で夫と大豆、トウモロコシを生産しています。小さな子供2人もいます。6歳のマックと9ヶ月のノラです。最高ですね。どうして農業を始められたんですか？結婚がきっかけですけれども、まあ、これにはちょっとしたストーリーもあります。私の家族は1982年にピリーアグリカルチャルラボラトリーズを始めました。私はある意味自分たち以外の農家の人たちに育ててもらったと言えるかもしれません。私が9歳になった頃、父は壊れそうなカートを手に入れて、そこに初期の GPS を取り付けて、さあこれであちこちの畑を走り回れるぞと。ペリーアグリカルチャルラボラトリーはラボで分析した作物の栄養素情報をもとに農場の皆さんとお話をして、そのお手伝いをしていました。両親が農業の在り方を変えていく、農家の人たちを助けるのを目の当たりにして育ったので、大学では農業を専攻しました。その後ワシントンで数年間渡って農業政策の業務に従事しましたが、そこでミズーリ州の農家だった夫に出会いました。そしてミズーリ州で結婚してということです。農業を始めてからここまで達成されたこと、本当に素晴らしいですね。そしてその中でどういったことを学んだかお話しいただけますか？そうですね、非常に面白いのは、日々の生活の中で平均的な一日というのはないということです。私たちがしていることは本当に季節ごとに違っていて、作付け期にすることや生産期にすること、収穫期にすること、収穫が終われば今度は次の作付けについての計画を立てて考えます。一番短い間で非常に多くのことが変わったなと思うんですが、2012年に私が夫と農業を始めてから一番印象的だと思ったのは、変わったことというのは、灌漑施設や穀物サイロを監視できるタブレットや携帯電話を見る頻度が格段に多くなったということです。作物の組織サンプルを採取する畑に立ちながら、その場で結果を知ることができるんです。足元の土壌の試験の結果、どういった地質なのか、あとは作物の健康状態を知ったり、複数の地上検証測定を実施できます。これができるのはデータを重ね合わせて、それに基づいた良い判断を下せるテクノロジーというのが本当にこの手の中にあるからです。それはアプリということですよね。素晴らしいですね。アプリが測定して、今のその農場がどういうふうに管理されていて、今のその作業の状態がどうかということが分かるわけですか。はい、そうなんです。まずはそのトラクターから得られるデータから始まって、それを最終的にはまたトラクターにデータを戻すんですが、他のハイテクのマシンと全く同じで、スクリーンがあって、そこで今畑に撒いてある種の数が表示される。これまでの収穫量や土壌の特性、撒ける種の数をもとに考えて変更することができるんです。そしてそれをシーズンの間観察して、そしてコンバインを動かしながら正確にですね、例えば50平方フィートでの収量はどれぐらいなのかということを理解することが可能なんです。そして幾重にも折り重なったデータのすべてを利用して、ここの土地を管理してこれだけの収量だったけども、これ今回は成功だったか、何か変化があったのか、作物のサステナビリティや健全性を改善し、収量を改善するためにこそ私はアプリを使っているんです。 この層のように重なり合うすべてのデータを蓄積できるテクノロジーを持つことで、私たちはより効率的かつ経済的にサステナブルになることができました。そうですよね。すべては最終的にその収量を増やすためにやるということですけれども、何かこのサイクルを乱してしまう可能性のある、間違った方向へ進んでしまう可能性のあることは何でしょう。やっぱり天候っていうものですよね。なるほど。土壌が健康であるということが非常に重要だと思うんですけれども、天候というのは完全にそのサイクルを乱してしまう可能性のあるものということですか。そうです。毎年、雨が多すぎる、あるいは雨不足というのはサイクルを乱すファクターとして大きいです。農家の間での会話ではいつもですね、雨はたくさん最近降ってる、降りすぎとかという話があります。このインパクトを和らげる方法の一つが土壌の健康改善です。例えば土壌の検査で今分解するカルシウム、そして結合するマグネシウムの量を見るということです。こうしたそれぞれの土壌の中でのミネラルの役割があるんですが、このバランスが保たれているとき、ポアスペース、攻撃と呼ばれる隙間空間を作ります。それは空気や水分を含有するキャパシティであり、微生物の住む場所のようなものなんです。激しい雨が降った時にこのポアスペースがあれば雨水を吸収し土壌に含んでおくことができるんです。逆に雨がしばらく降らない時にはこのポアスペースにある水分を出してですね、さらに再び空気を貯めておくと。ですのでこの変動可能なスペースを作っておくということは、作物の成長にとって必要というだけではなく、作物にとってのある種の免疫システムのようなものなんです。短期間での雨の多すぎ、あるいは不足であれば耐えることができます。1グラムの土の中には4万から5万種にも及ぶ微生物がいるというふうに聞きましたが、どうなんでしょうか。はい、本当に膨大な数なんです。さまざまな調査が行われていて、好ましい微生物が何で、彼らがどんな役割を担っているのか、私にとって一番重要なことは先ほど申し上げたポアスペース、そしてそこで微生物が暮らすということです。微生物がいれば、そこで住んでいれば、その上の作物残骸を取り込んで分解して土壌の健康をさらに改善する、有機物や腐食土に変化させます。土壌に負の電荷を帯びた窒素や硫黄があるとカルシウムやマグネシウムを保持することができません。先ほど言った必要なカルシウムやマグネシウムですね、本当にちょっと難しいことを言っているんですが、これが私たちの知っている現場のサイエンスであり、私たちはこれを管理し観察する必要があります。健康的な環境を作るために微生物を刺激する必要があります。そうすることで微生物は前の年の収穫後に残したトウモロコシの作物残骸をすき返して分解し腐食土に変化させることができるんです。そして次の生産に必要な窒素や硫黄を貯蔵場所に提供します。なるほど、難しいのでもう少し噛み砕いてみましょう。収穫を終えて、そして作物の残骸がすべて落ち、そして土を耕して作物を収穫すると、それが再生されて隔離して保持されるということですか。耕すまでもなく畑の中でコンバインを走らせると茎をつかんでその中に入れてこれを砕きます。コンバインで収穫をすると反対側にチョッパーというものがあり、そこで残骸をすべて砕くのです。こうすることで少し土を保護することができます。他にも残骸を分解すればするほど微生物がその残骸を食べて分解して腐食土にするための表面積が増え、また分解して腐食土にしてくれます。なるほど。では我々の基本的な生命の維持にとってこうした微生物はどれくらい重要なのでしょうか。土壌というのは生態系に存在するものすべてにとって重要な栄養素を含んでいると聞いたことがあります。私たちは土や水、空気、健全な生態系に完全に依存していますよね。なので具体的にこの微生物が土壌の健康において果たす役割とはどういうものでしょうか。まずは栄養素の循環だと思います。作物残骸を腐食土にすると土壌の健康度は上がって水分を保持する力も強まりますし、また栄養素を保持する能力も高まります。 土壌というのは人間の体に似ていると思います。腸の健康という言葉がありますが、これこそが土の中の微生物のことです。非常に多くの仕事をしているんですね。養分を植物が取り込めるような形に変化させるためには、こうした微生物が必要なんです。微生物が住みやすい環境を整えることで、その働きを広げていき、そして土壌の構造が改善されていきます。皆さんよくご存知の通り、ミミズというのがいますよね。庭の手入れをしたことがある方は、土を掘ってミミズの塊を見つけたら、これは土壌が豊かだということです。ミミズは土の中を動き回ることができますから。私たちが話している微生物と比較すると、ミミズは土の中の生命体としてはかなり大きなものです。でも微生物を食べた後、最終的にミミズは死んで、そしてその死体も栄養素の循環周期に入り、そして最終的に植物がそれを吸収することができるんです。なのでミミズは循環の周期全体を司る土の中のキーマンなのです。動かしてくれる、そして非常に重要なサークルオブライフの一員ということですね。そうです、近年このサークルオブライフを元の状態に戻すにあたり、何か問題はありましたか？例えばどういったことをすると土壌が劣化してしまうということ、そういうものはありますか？まず意識だと思います。第一には意識だと思います。父はこの研究所を始めてから、測定できなければ管理することはできないと言い続けていましたが、まさにその通りだと思います。こうしたところで特に技術、精密、農業の世界では、こうなったらいいのになと思うものがその通りになっていっています。私たちはそれを見ることができます。例えば80エーカーの畑があって、平均的な収量や投入量のみ見ていると、このミクロのレベルでの管理はできません。でもこの80エーカーを分割して 2.5 エーカーごとに管理する、あるいは収量データを利用して管理ゾーンを設ければ、同じような方法で生産した畑の収量が分かり、そして同じような方法で管理することができます。そして自分の畑をより良いものにするために細かく管理していくことができるんです。一般的にテクノロジーというのは知りたいことをよく教えてくれます。この土壌は砂だらけだけれども、例えば隣はそれほどではない、そしてその先には粘土だと、そういうことを教えてくれるんですけれども、微生物にとって住みやすい環境を作って、そしてより良い土壌構造を作るのに必要な栄養素を保持できる能力というのは、こうしたファクターが非常に重要になってくるんです。砂地と粘土分を多く含む土壌、同じ方法で管理することはできません。これを非常に細かいレベル測定することを精密農業と呼びます。より正確に繰り返し可能な方法で管理できるという意味で、非常に正しい呼び方だと思っています。
ミズーリ州にいらっしゃるわけですね。我々ミズーラというような言い方もしますけれども、ミズーリ州はアメリカの中心地でありまして、農業が盛んですよね。で、土壌の健康というのは工業型農業が行われる以前の状態に比べると今は劣っていると聞きましたけれども、そう思われますか？工業型農業とか単一生産とか農園とか土壌の健康に関して、それとも誤解があるのでしょうか？そうですね、私たちはミズーリ州で農業を行っていますが、ラボでは全米50州、世界では75カ国の土壌の土質試験を行っています。採取された標本はここミズーリ州に集められて試験がなされているんです。でもこんなふうに言うのは公平な評価ではないと思うんです。つまり私たちは皆ダメで間違ったことをしてきたというような言い方、これはフェアではないと思います。農業に従事する方々と我々仕事をしていますけれど、ある方法が完全に間違っているというような言い方はできないと思っています。私たちは遺伝子組み換えではない作物とか通常の作物、有機生産の作物を生産する世界中の皆さんと仕事をしていますが、植物の育つ土はどのような状態なのか、動物や人間が食する植物はどのような状態なのか、あるいは栄養素の摂取は土レベルから始まるということについて非常に気にかけている方々、それを確実にしようと努力している皆さんがいらっしゃいます。 ですから栄養素に目を向け、より細かくそれを管理し、そういう意識が今高まっていると思うんです。繰り返し測定することが可能ですから、あることを試して測定をする、次はそれをやめてみる、そしてまた測定してみる、そういったことで連続性が生まれてきます。テクノロジー、特にラボで行われる測定ですから、そういったことが可能になるのです。これが我々全員をもっと高みに連れて行ってくれると思うんです。どこから始めたらいいかは、それは分からなければ目標を設定することはできませんから、こうなればよし、達成したいレベルは分かった、そこに向かって進むまでだということになります。それぞれの栄養素にはバランスがあって、クレブス回路や植物の形成を促すということは分かっているんです。土の状態を良くすればするほど、後に飼料に添加しなければならない添加物を減らすことができるわけですから、全ては土から始まるわけです。飼料として動物が食して人間に至るのであれ、人間が直接的に食する作物であれ、健康な作物を生産することができるのです。これについてもう少し掘り下げましょう。精密農業ということであったりとか、ラボで行っているインプットとかアウトプットによる測定ということに関して興味があるんですが、ビジネスのことを考えると言うか言わないかに関わらず、お金というのが共通の単位だと思います。実際の財務的な成果というのが比較可能な成果であり、それこそがお金なわけです。それに対して影響を測定するといった場合、測定の対象はたくさんあると思います。エネルギーなのか、糖質なのか、化学分子なのか、特定のものとして特に測定されていらっしゃるものってありますか、あなたのラボで。私たちのラボでは栄養素の量を測定しています。カルシウムですとか、マグネシウム、カリウム、リン、硫黄、ホウ素、亜鉛、銅、マンガン、鉄分が何ポンド含まれているのかというのを基本的なレベルで測定をしています。それから有機物の腐食含有量についても測定しています。では一つだけ本当に重要な要素あるかというと、それは脳です。これらすべて作物の健康にとって非常に重要で不可欠な要素です。一つの要素だけで完結できるというわけではないのです。だからこそとても複雑なんだと思います。リンの含有量だけを測定しようということは言えないわけです。カルシウムの含有量だけということも言えないわけです。クレブス回路を形成するのに十分な微量栄養素がなかったら、それは阻害要因となるのです。農業においてはよく話題となるのは、すべては土からということなんです。確かに最終的に自分の畑が財政的に持続可能であるかどうかということを考えると、お金は非常に重要な側面ということは言えます。しかし他の産業と少し違うと指摘されるまで気づかなかったのですが、農業が他と違うのは何世代ものことを考えるということだと思います。私たちはカイザー家の農園の5代目で6代目を今育てているのです。私が何かしようとしていると、例えば息子が部屋に入ってきてこう言うんです。マミ見て、土の標本を取ってきたよなんていうこともよく日常的にあります。息子は6歳ですけれども、私たちは畑で測定している、こういったことがとても重要だってあることを認識しているんです。農業にとって測定するということ、そして改善することっていうのは非常に大きな側面であるというふうに思っています。私たちは日々こういったことを考えています。6代目や7代目まで持続可能かということをです。私たちが土を完全に枯渇させてしまったらば、それは自分たちのためにもならないけれども、間違いなく次の世代のためにもならないからです。非常に興味深いと思うことがあります。例えば環境や土地が急激に早く変化して、作物や生命を生産できなくなるのにどれぐらいの時間がかかるのかということを考えてみることがあります。かつては水のあった不毛の砂漠のように、つまり水が流れていた場所が今やサハラ砂漠となって、何もない、何もいないという状態になるわけですが、長期的な取り組みとして見た場合、農業生産の現況に対して我々はどのような焦点というのを当てていくべきなんでしょうか。何かアドバイスとか見解のようなものをお持ちですか。大変深い質問だと思います。農場はどこでも同じというわけではないわけです。そして我々はお互いに お互いから学んでいるんです。これとても重要です。私たちがカリフォルニア州から学んでいるということ。カリフォルニア州には農業の豊かな歴史があって、非常に多様な農業の専門家グループがいらっしゃいます。私はカリフォルニア州から何を学べるのか、そしてミズーリ州でそれをどのように応用できるのかということを考えています。過去数十年であればおそらくそういったことなかったかもしれません。ここでは応用できるかわからないということだったと思いますが、今は視点を広げて、そしてよりニッチな市場を受け入れるということもできると思っています。私は大豆とトウモロコシを今生産していますが、これをコモディティとして販売しています。でも誰かがあなたの畑の大豆の品質は本当に素晴らしい、うちは特定種の豚を飼育していて、あなたの生産する大豆に豊富に含まれるアミノ酸がどうしても欲しいんですというふうに言ったならば、であればその人たちと直接の取引を考えるということも考えられると思うんです。このような取引は将来的に起きてくるものだと思います。見てください、こういったことを全部試験できるのですよと、農場と土にこのようなことを施したので、私の畑の大豆を購入すればこのような利点がありますというようなことを実際に示すことができるわけです。そうすれば私のサステナビリティのストーリーが最初の買い手に引き継がれ、そこからまた次の人へと引き継がれていくということになります。これまでに米国の大豆は世界の他の地域と比べるととても持続可能性が高い、サステナビリティが高いということが分かっています。世界の他の地域と比較しても非常に持続可能であるということがある意味すでに分かっていると思うんです。特に米国産の大豆の証明書が欲しいというような要望があります。自社製品には米国大豆の認証マークを表示したいというようなリクエストがあるのです。米国では土地利用変化が最小であり、土地の侵食を最低限に抑えることができます。私たちは同じ場所に土壌を保つ努力をし、地球上でのフットプリントを意識しているということなんです。その環境負荷をできる限り下げるような努力をしています。他の場所で埋め合わそうとしているのです。あなたは COO として運営のすべてを担われているわけですけれども、他の異なる地域にある農家から学んだことというのは一体どういったものがありますか。ラボの試験の一切を取り仕切っていらっしゃるわけですけれども、どういったこの変化を学んでいらっしゃるのか、いくつか例を挙げてお話しいただけますか。
そうですね、一つ気づいたことなんですけれども、農業に従事している方々は耕作、それから土壌侵食というようなことをよく話をします。それから世界の他の地域を訪れた際には、私たちの地域は他の地域ほど耕作をしていないということなんです。他にも作物性の依存性というのがあります。この米国の中西部で農業に従事している近隣ですとか、もしくは友人のことを考えると、我々は表土を守るということに対する意識が大変高いと思います。その中には被覆作物カバークロップの活用ですとか、保全または不耕機の活用といったものもありますし、その多くは確実に土壌を望ましい状態にしていくのです。そして土壌を維持し、作物を育てるのに正しい土壌の構造というのを構築してきました。私の友人のおじいさんが農業年間を作っていたということなんですけれども、この古い農業年間には月の満ち欠けですとか太陽の動きのすべてというようなことが記録されているんです。天候に影響を及ぼしうる要因ですとか外部の変数ということなんですが、視聴者のためにお話しいただきたいのですが、収量に影響する変数はいくつくらいあるんですか。あなたは侵食という話をされました。それから開発ということについても言及されたわけですが、土壌が確実に健康でいられるように社会としてできることは一体何なのでしょうか。そうですね、それは私が最初にお話ししたことだと思います。あなたの最初の質問への答えの中にありました、私は異なる要因のすべてが作物の質や収穫量に影響を及ぼすというふうに考えています。天候はおそらく一番の要因だと思います。天候が土壌に影響を及ぼすのは明白ですし、降雨量が多いと土壌を適切に維持するための対策が必要です。皆さんご存知のように極端な例として土砂崩れというのが例えばあります。ミズーリ州のような緩やかな 丘がたくさんあるような丘陵地帯ではそれほど頻繁に起こることではありませんけど、雨粒が打ちつける、そして強い力で土が崩れるということがあります。そのための対策が必要です。作物残差で地面を覆うということだったり、今話をしたんですけれども、土がなくなってしまうということにならないように保護しなければなりません。そのことで微生物に餌を与えることができる。ですから被覆作物ですとか、また実際根を張らせて長期間にわたって成長させることができるという、こういったやり方がとても重要になってきます。農業従事者は絶えず調査に資金をつぎ込んできたと思います。そして改良の方法ですとか選択肢というのを継続的に模索をしてきたと思います。私たちは他との差別化を図っていくということを考えています。優位性を持つということができないような画一的な方法で農業を行わなければならないというようなことは望んでいないのです。私たちの手中にはツールがあります。より適切な改良方法や選択肢を探ることができるのです。米国は大きな国ですから50万人を超える大豆生産者がいるわけです。ミズーリ州とノースダコタ州、またサウスカロライナ州の大豆生産は大きく違います。天候事象も違います。場合によっては干渉帯、というのがある国ではリスクになるかもしれない。他の方法を考えなければならないということもありますので、私たちの中で発見したベストプラクティスを活用し他から学んでいきたいと思っています。すでに指摘があったように土壌はすでにとても重要で非常に多様で、どこでも同じというわけではないと、一つの農業モデルでいけるわけではないし、ビジネスとってもそれは良くないということですね。
ミーガン様、ケビン様、ありがとうございました。